声の議会だより B 面です。田中昭義。交通安全対策について。問い。市内の歩道設置できない狭隘な道路には児童の安全対策としてグリーンベルトや白線の表示がなされているが、経年劣化により色が薄く消えているところが多い。早期に実施すべき。答え。現地調査し、優先度の高いところから計画的に補修を行う。問い。不動守谷狭山線の交差点、金剛大栄前から南へ約200メートルにポストコーンの設置を。答え。ポストコーンの設置は難しい。区画線の変更などは警察と協議、早期実施に取り組む。問い。半田川向地内、津山高倉寺線と前田川向線交差点付近は緩い右回りのカーブとなっており、事故が多い。早急な対応を。答え。誘導表示の設置や舗装補修時に路面に減速表示を行う。問い。国道310号池の原交差点は東大道路に右折レーンがありながら、現在矢印信号機がない。車の流れを良くするため、早期に右折矢印設置を。答え。平成23年度前半に設置する。要望。4項目については市民にとっては切実な問題である。関係機関と協議を進め、一日も早く実施していただきたい。水道施設整備事業について。問い。府営水道受水池兼テイク排水池1、2号地耐震化工事を実施されるが、水運用に問題が生じないか、また同じ敷地内に高架水槽がある耐震化は。答え。工事は排水池機能を停止せず、1号地完了後、2号地の順に施工する。また、工事期間中は、府営水道受水ポンプ場から直接送水に切り替え、テイク排水池の負荷軽減を行う。これらの対応策により、水運用は支障ない。高架水槽耐震化は引き続き取り組む。問い。府営水道仙北浄水池からの第二分岐は、この工事完了時に自水できるよう調整されているのか。答え。設置に向け協議を進めている。要望。4カ年の継続事業という長丁場になるので、万全を期していただきたい。諏訪久義。財政運営フレームの見直しについて。問い。平成21年度から平成23年度の臨時財政対策債、地方交付税、国庫支出金などの実績は、平成21年度見直し分の財政運営フレームと大きく乖離している。財政運営フレームは、大阪狭山市行財政改革施策別計画や第4次大阪狭山市総合計画の前提となる基本的条件であると思われることから、早急な見直しが必要ではないか。答え。 国の施策がどのように展開していくのか、全く先が見えない。国の施策の方向性が定まり、先が見通せる状況になったら、財政運営フレームの見直しについて検討していく。第4次大阪狭山市総合計画について。問い、今後10年間で予測される大きな変化は、高齢化が急速に進むことであろう。医療制度の充実はもちろん重要であるが、在宅医療、在宅介護を可能ならしめるような医療機関、介護施設との連携、ネットワークの構築など、例えば基幹病院、診療所、かかりつけ医とのネットワーク化などのソフト面の充実こそが求められているのではないか。答え、往診を実施しているのは、医師会加入の43医療機関中16であり、訪問看護ステーションは8事業所であり、在宅療養の基盤整備は進んでいる。問い、今後10年間で予測される大きな変化の一つに、地裁残高の減少がある。狭山荘、図書館、公民館の再整備、改修についての考え方の背景について示してほしい。答え、公共施設白書的な資産台帳の整備を進めるとともに、図書館、公民館、狭山荘も含め、すべての各公共施設の役割やその機能についての再評価を行い、施設の統合も含めた将来の在り方について検討していきたい。要望。一般市民がごく普通に在宅で十分心配なく病院に入らなくても医療が受けられるように行政としてもさらに努力してほしい。井上健太郎。冒険の森づくり活動について。問い、天の街道周辺の緑の保全について、高まる市民の関心と、今熊地区丘陵地の市街化調整区域への変更など、市を挙げての保全への取り組みと合わせて、持続可能な活動へとつなぎたい。森の大切さを感じ続けられるような事業を展開できないか。答え、今熊市民の森をはじめ、陶器山丘陵は本市の貴重な樹林地で、用地買収や市街化を抑制する市街化調整区域へ変更するなど、保全に努めてきた。冒険の森づくり活動は、子どもたちが森づくり作業に参加することによって、自然に対する興味へつながるものであり、大人から子どもまで幅広い参加者を募ることで、親子のつながりから仲間づくりという社会性を育てることにもなる。森の再生を図ることができるとともに、いろいろな生き物の生息地となる生物多様性の森づくりを目指すことも可能であることから、活用し、取り組んでいきたい。要望、子どもたちから大人まで、学校教育や社会教育等を通じて、環境学習や体験学習の場として活用されていく、教育の森づくりをイメージした。今年は、国際森林年でもある。子どもたちと共に、ふるさとを感じられるような取り組みにしていただきたい。安全安心のまちづくりについて。問い、市内3駅へのホームドアの設置について。答え、ホームドアはプラットホームからの転落や列車との接触事故防止などを目的とした安全対策の一つ。国土交通省では、ホームドアの 整備促進などに関する検討会が開催され、この夏をめどに一定の方向性を示す意向である。南海電鉄へ確認したところ、現時点での設置は困難であり、今後国の方針を踏まえ計画検討とのこと。要望、安心して乗降できる駅を目指し協議を進めていただきたい。原口良一、次期市長マニフェストと第四次総合計画との関係について。問い、本市は平成23年度から平成32年度までの間、行政目標として第四次総合計画基本構想並びに基本計画を策定している。市長のマニフェストとはどのような関係になるのか。答え、第四次総合計画は市民会議で時間をかけて議論をし、自治基本条例の全文を踏まえ基本構想を作り上げたものであるから、自治基本条例が認めてもらえる限り10年間これを柱にまちづくりを進めてほしい思いで提案した。市民が集まり意識調査も行った上での構想であるから、これを基本に作っていきたい。実施計画として各年度で私のマニフェストが具体化されるという予算の裏付けを持って実践していく。まさしくこの総合計画とリンクするようなマニフェストにしていきたい。実際計画も3年ごとで策定するが、財源確保という意味では毎年見直しも必要である。市民ふれあいの里の管理の見直しについて。問い、1、どのような考え方で移行されようとしているのか。問い、2、新たに指定管理者を指定する考えは検討しているのか。答え、財団法人大阪狭山市施設管理公社の解散に伴い、市の直営で管理運営していくが、徐々に市民との共同で管理運営を進めていき、将来的には市民団体が指定管理者となって管理運営していただけることを目標として、直営している機関にその土壌づくりに努めていきたい。要望、指定管理者制度は官から民への規制緩和を求める流れの中で始まった。公営から民営、そしてまた公営へと振り戻しになる。市民共同を担う市民に対して、それを支援する行政が一般財団法人の設立に向けて民間に負けない気配りの効いた市民への行政サービスの提供ができるように取り組まれることを要望する。片岡百合子、ウェブ図書館の導入について。問い、1、公立図書館では千代田区立図書館が平成19年にスタートさせ、堺市も導入した。文字の拡大や縮小が自由にできることや、自動読み上げ機能、自動めくり機能、音声、動画再生機能を搭載しているので、視覚障害をお持ちの方でも読書を楽しむことができる。日頃、図書館へ行けない多忙な方や、外出困難な高齢者などが気軽に利用できるとして、ウェブ図書館の早期導入を望む。問い、2、市民への利便性を考え、郷土資料館などの公共施設に電子書籍の読書コーナーの設置を。答え、第四次総合計画案に、近隣市町村の 相互利用を掲げているが、広域でウェブ図書館の導入を南河内地区社会教育振興協議会図書館部会で研究する。問い、デジタル大阪狭山郷土資料館の開設を。答え、デジタル化は膨大な時間が必要になり課題が多いと考える。耐震改修促進計画進捗状況について、計画では平成29年度までに 90% 以上の耐震改修を終了するとしている。計画中間検証までに一定の取り組みを促す。問い1、平成19年計画策定当初、私有建築物の耐震性が不十分とされる建築物は22棟あり、民間建築物においては昭和56年以前の建築による建物は107棟ある。そのうち支持対象建築は10棟であった。現在の特定建築物の耐震化の現状について伺う。答え、私有建築物耐震化率は平成22年度末 54.5%、 平成23年度末 87.8% である。民間の特定建築物は大阪府のアンケート調査で耐震化率 78.8% と推計され、現時点では 80.8% と推測している。問い2、耐震化を促進する支援策の強化について取り組みを伺う。問い3、新たな支援である高齢者世帯に対象を絞った支援制度や木造住宅に重点を置いた耐震改修支援制度の具体的な取り組みを伺う。答え、今後検討する。木造住宅耐震改修補助金を定額40万円に平成23年度より改正する。市村達子。国の画商障害者総合福祉法と市の障害福祉計画策定について。問い、このほど障害者自立支援法が改正されたが、画商障害者総合福祉法への緊急のつなぎとされている。こういった段階的な法改正が自治体の福祉計画策定にどのように影響してくるのか不安が残る。見解は。答え、本市では第2期の障害福祉計画が平成23年度末に期限が切れるため、平成24年度からの3カ年計画を今年度中に策定する。国との関連はその都度発達障害児への対応など幅広い福祉サービスの見込み量を算出する。国道310号の整備について。問い、第4次総合計画でも都市計画マスタープランでも国道310号の整備は課題に上がっている。バリアフリー化に関しての進捗は。答え、鋭意努力しているが、用地買収などに関しては財政的な見通しがなく、なかなか進まないのが現状。部分的な補修は滞りのないように常に配慮している。要望、都市計画道路でもあるが、国道とはいえ生活圏域の中にあるものとして近隣の住民から問題点を抽出し可視化していくよう要望する。老朽化した福祉文化ゾーンの 再整備計画は将来的に実現可能か。問い、公民館と福祉センターと保健センターも含めた複合施設があればよいと思うが、見解は。答え、このゾーンは重要な拠点であるが、再整備については施設ごとに検討するのではなく、その機能を集約して統廃合を含めた計画を市全体の課題として検討を重ねたい。円卓会議の連絡会議の立ち上げを。問い、地域ごとに課題は違ってくるが、市全体の課題もある。効率の良い予算執行のために連絡会議が必要と思うが。答え、積極的に展開できるよう協力関係に期待している。中井真子。市の公共施設利用者への安全安心の確保について。問い、不特定多数の人が利用する市の公共施設についていろいろな犯罪が起こりうる。犯罪を未然に防ぐためにも、抑止力という観点からも、防犯対策の一環として防犯カメラの設置が有効であると考えるがどうか。答え、まだ導入していない公共施設についても計画的な設置に向けて検討する。要望、早急に設置していただきたい。児童遊園の管理について。問い、児童遊園は幼児や小学校低学年の児童の健康の増進や情操を豊かにすることを目的として、児童に安全かつ健全な遊び場を提供する屋外施設とされている。本市では15箇所に設置されており、清掃と補修費は管理補助金として交付されているが、その範囲内で補修できないものについて安全性の確保の観点から見解はどうか。また少子化が進む中、今後の児童遊園の在り方、方向性について見解を伺う。答え、児童遊園は近くに公園がない地域に個人の土地を借用して設置している。遊具についても年に一度は児童遊園管理者と合同で点検しており、大規模な改修については協議の上整備補助金を交付している。今後はさまざまな年代の人がコミュニティを深める広場とする方向も考えられる。要望、身近に幼児児童が安全に遊べる屋外施設を確保とともに、在り方を変更するときは地域の意見を十分聞き対応をしていただきたい。市民ふれあいの里の管理運営について。問い、指定管理者の財団法人施設管理公社の解散に伴い市直営となるが、管理運営の在り方、方向性はどうか。答え、縦割りの弊害が出ないよう相互連携を密にし、将来は市民団体が指定管理者になり管理運営をしていただきたいと考えている。要望、適正な管理運営をしていただきたい。委員会審査。議案は常任委員会に付託され審査されました。主な内容は次の通りです。建設構成常任委員会、国民健康保険条例の一部改正、保険料の基礎負荷限度額を引き上げ国基準との乖離を縮小するとともに、低所得者層の負担軽減を図るため医療分の負荷限度額を引き上げる。 また出産育児一時金の支給額が恒久化されることに伴い所要の改正を行うもの。反対討論。出産育児一時金の改正については賛成するが、保険料の付加限度額の引き上げは市民の負担を和らげる施策として行おうとしているが、すべての所得階層に保険料の負担が重くのしかかっている現状があるので、条例改正には反対。賛成討論。付加限度額の引き上げについては、所得階層間の負担の公平性と被保険者間の負担割合においての公平性を図るものであり、中間所得階層にとっては軽減となる。また、出産育児一時金についても、暫定措置が恒久措置になる改正であるので、賛成。総務文教常任委員会第4次市総合計画基本構想の策定。第3次総合計画の計画期間が平成22年度をもって満了することに伴い、新たに平成23年度から平成32年度を計画期間とする第4次総合計画の基本構想を策定するもの。要望、幅広い観点から良かったと思われるようなまちづくりをこれからも行ってほしい。全体にもう少し広い視野がいるのではないかと感じる。将来的なまちづくりには若い人の声、要望も大事にしたまちづくりを進めてほしい。まちづくりの目標として、みんなで作る持続可能な街を掲げているが、みんなで作る限りにおいては、情報開示と市民参画をどうしたらできるのかという観点で、今後の施策の実施計画等に反映してほしい。平成23年度、2011年度、一般会計予算、問い、認定子育てサポーター事業費が計上されているが、認定を受けられた方々の活動内容等について伺う。答え、この事業は、平成23年度より新規に実施するもので、昨年度に養成講座を10回開催、27名の方が修了し、認定予定である。当面は、幼稚園、保育所の地域の子育て支援事業に協力していただきながら、将来的には活動場所を考えていただきたい。問い、小学校の安全管理業務委託料が計上されているが、安全管理体制について伺う。答え、平成23年度は防犯カメラ、門扉にオートロックを整備し、人の目による見守りについてはシルバー人材センターの方を安全管理員として配置する。また登下校時については教師が門扉で安全管理を行う。賛成討論。平成23年度予算は骨格予算であり、新たな政策的予算は計上されていない。歳入で見ると前年度より微増にとどまり、厳しい内容となっている。歳出においても扶助費の増加が大きく影響しているが、その中で安心安全のまちづくり、子育てに優しいまちづくりに配慮した予算となっているので、一定評価したい。3月定例会で審議された案件の概要と議決結果。人事議案、人権擁護委員の候補者、 岡田恒子氏、中野茂之氏、谷村道義氏の推薦、適任全員、専決処分。一般会計補正予算第5号承認全員、条例、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正、職員の構成制度に関する条例及び一般職の職員の給与に関する条例の一部改正、特別職の職員等の退職手当に関する条例の一部改正、特別会計条例の一部改正、市民ふれあいの里条例の一部改正、介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正、可決全員。国民健康保険条例の一部改正、可決多数。その他の議案、第4次大阪狭山市総合計画基本構想の策定、市道路線の認定及び廃止、可決全員。平成22年度補正予算、一般会計補正予算第6号介護保険特別会計補正予算第2号、東の第3区特別会計補正予算第3号、水道事業会計補正予算第2号、水道事業会計補正予算第3号、可決全員。平成23年度当初予算、一般会計予算、国民健康保険特別会計予算、下水道事業特別会計予算、土地取得特別会計予算、介護保険特別会計予算、後期高齢者医療特別会計予算、東の第三区特別会計予算、池尻第三区特別会計予算、水道事業会計予算、可決全員。決議、東北地方太平洋沖地震に関する緊急決議、可決全員。請願、 TPP 参加反対の意見書提出を求める請願、不採択多数。陳情、第一種住宅地での葬儀会館建設禁止条例の制定の陳情、不採択全員。さやかホール前の葬儀会館建設反対の決議を求める陳情、継続審査多数。要望、葬儀会館建設反対の要望、継続審査多数。意見書、容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律の制定を求める意見書、可決全員。継続審査、平成22年陳情第4号議会基本条例に関する陳情、平成22年要望第3号葬儀会館建設にかかる建築工事の変更の要望、平成22年要望第4号葬儀場の建設計画の変更を求める要望、平成22年要望第7号葬儀会館建設反対の要望、継続審査多数。議会を傍聴しましょう。次の定例会は 6月です。6月定例会の日程は、今月に開きます臨時議会後において直ちに日程の調整を行う予定です。なお、今月下旬には確定していますので、議会事務局へお問い合わせいただくか、議会ホームページをご覧ください。また、本会議の模様は市内5カ所、ニュータウン連絡所、市立公民館、市立総合体育館、さやかホール、市役所1階ロビーで生映像を放映します。ただし、各施設休館日を除きます。市民の皆様へ、議員は公職選挙法の趣旨をより尊重する立場から、議員個人の弔電、公電を自粛する申し合わせをしております。市民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。以上で、声の議会だよりナンバー164を終わります。なお、声の議会だよりの編集、音声役は朗読ボランティアグループタンポポの川下智子でした。この後には何も録音されていません。テープは最後まで巻き取ってから取り出してください。それでは、次号までお元気で。さようなら。